おはようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは今回の FJ インタビュースタートです。今回はですね、マンハッタンの僕の友達のさとみちゃんにインタビューを取りたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。さとみちゃんはですね、アメリカの会社、違うな、日本の会社かで、マーケティングリサーチの会社で働いてて、今もう丸5年、はい、マンハッタンで働いてます。で、今日はですね、どういった経緯でニューヨークシティで働くことになったのかっていうのと、さとみちゃんは MBA のパートタイムの MBA を取ってるので、その MBA を目指した経緯だったりとか、 MBA のメリット、あ、留学、 MBA 留学のメリットと、そのほとんどオフィスはアメリカ人ということで、その異文化の中で働くことについての話と、最後に MBA 留学を目指している人へのアドバイスという形でインタビューを取りたいと思います。ではよろしくお願いします。
お願いします。
まずは今日はね、お忙しい中ありがとうございます。まずはお聞きしたいのが、どういった経緯でニューヨークシティに来たのかっていうことなんですけど、
はい、まずマーケットリサーチ、あんまり馴染みのない方も多いと思うんですけど、主になんかメーカーさんとかが広告とか新商品を作って、それを消費者に受け、どういうふうに受けるかなっていうので、インタビューをしたりアンケート取ったりして、それを商品作りとか広告に生かしていくっていう、そういう のアンケートデータを取るところのお手伝いをさせていただく会社仕事です。で、うちは日本の会社なんですけど、もともとベンチャーで結構アジアでそのマーケットリサーチのデータコレクションをサポートする会社が少なくて、昔20年くらい前で、それでアメリカの調査会社さんとかが目をつけて、
なるほど、
そうなんですよ。それで結構欧米からの仕事の依頼が来るようになった経緯で、このニューヨークオフィスでは主に北米のお客さんを担当していて、北米のお客さん、メーカーさんとかコカ・コーラとかP&G とかが日本の消費者とか中国、韓国、アジアの消費者に、アンケート取りたいっていう時に消費者の意見をデータを取るっていうところを今やってます。
じゃあそういう大手のメーカーさんって、はい、自分のところで、はい、マーケティングチームとかをやってる、はい、全てをやってるわけじゃないんだ。
そうです。なんか会社さんによってマーケティングチームが全てそういう調査票を作成したり、するとこもあるんですけど、それを大体担っているのが調査会社っていうのがあって、そうですね、
調査会社、そうだよね、
市場調査会社、
市場調査会社、
そうですね、日本語で言いますと市場調査会社がそれを請け負って、データをまとめて、分析するところまでやる場合もあるし、ただデータだけ出してまとめてもらうっていうのもあるんです。そうで、うちは主にそのデータを取るっていうところ、消費者のモニターさんとかにアンケートメールとかでお願いしたり、フォーカスグループをアレンジしたりして、はい、そうですね、意見を反映してもらうっていうか、
ね、
そうなんです。ちょっと特殊な感じです。
そうだね、あんまり日本だと、そう、多分独立してそういう会社ってそんなにはないよね。
そうですね、大手の、
大手は多分自分のところでやってるのかな。
そうですね、国内で、大手は、マクロミルとか、インテージとかが大手の老舗っていう感じで、電話調査、メール調査やってるんですけど、
そうだね、
でも国内が大体あるんですよね、国内のお客さん向けに国内の調査をやってるって感じで、海外の調査っていうのは、そうですね、
うちがそういう会社で働いていると。
はい、
で実際日本からこっちに、マンハッタンに来るときに、
私もそう、もともと東京オフィス入社して、
そうだよね、
はいはい、
でその後、こっちに来て、パートタイムで MBA を取りながら、
そうですね、で、もともとニューヨークオフィスってあったんですけど、で私もニューヨークチームと一緒に仕事とかしてたんですけど、そのニューヨークに行きたいなって思ったのは、どちらかというと自分 その留学したいっていう憧れとかあって、ニューヨークに行きたいなって思いが強かった時に、それたまたま あの空きも、
あ、じゃあちょうどタイミングが一緒だったんですね、
はい、
自分が
そうですね、はい、
アメリカ行きたいなっていうのと、
そうなんです、
こっちのマンハッタンの空きができて、
はい、うん、そうですね、日本人がちょうど辞めちゃったりして、はい、で上司にアプローチをして、うん、はい、そうですね、だから自費で、仕事のビザとかは仕事のビザで、うん、あの来たんですけど、まあ、学費は、
ね、
自分で、はい、自費で留学っていう感じです、はい、
あ、でも、
う
ん、そしたら僕らの、うん、まあ、僕も含めた自費留学と、うん、まあ、さほど、
うん、
あ、でも、いや、さとみちゃんの方が厳しいだろうな、仕事しながらだから、
まあ、そうですね、でも、うん、あのフルタイムの方は大体あのその後転職活動とか就職活動が、
ああ、する、
うん、あの、する、社内派遣じゃない限り、うん、そうですね、それ
社内派遣でも転職活動する人いるけどね、
うん、あ、そうですねしちゃいけないそうそうなので、そのインターン、カリキュラムはそのなんかインターンシップとかそういうものがなくて、うん、まあ、ひたすら単位を取っていくって感じが中心でした。
うん、なるほどね、
はい、
あ、じゃあ実際仕事的にもそういうマーケット、
うん、
まあ、市場調査がメインの仕事で今していると、
うん、はい、はい、そうですね、私は変わらず同じ会社で、う
ん、仕事しながらパートタイムで MBA 取ったってことですよね、
はいはい、そうです。
実際その MBA を目指した経緯っていうのが、
う
んうん、
はい、
3つあるんですよね、
はい、
確か、
あ、はい、ちょっと前にブログでまとめたことがあるんですけど、
1つ目が、
うん、はい、
世の中に貢献したい、
はい、そうですね、でちょうど目指そうと思ったのが2011年で、うん、ちょうど 3.11 があった時に、でやっぱりあの生きるということについてすごく考えさせられて、
うん、
で、まあ、一つは自分の今その時やってた仕事のなんか限界を感じて、私はこんなことしかできないのかな、世の中に貢献できないかなと思った、疑問に思ったことが一つと、うんうん、で
二つ目が、うん、なんだっけ、胃の中のカーズになりたくなかったっていう、
はい、はい、ですね、でなんか自分 の, あの知ってる範囲の仕事は分かるけど、やっぱそのいずれ、まあ、分かんないですけど、まあ、部長になったり、まあ、他の会社にも知ったとした時に、うん、こう応用できるものがあるのかなっていうのをちょっとあのすごく不安に感じた分があって、
うん
うん、ですね。
で3つ目が人生に悔いを残したくなかった、
うん、はい、
これは僕と全く一緒なんだよね
そうですね、うん、でやっぱりニューヨークは大学の頃に、まあ、ちょっとサークルの活動で来て、でそれで、あ、いつか住みたいな、その頃はすごいキラキラして見えた
んで、うん、今キラキラしてないのこの街は。5
年住むともう憧れは消え現実しかいやいやいやそれでもね、素晴らしいとこたくさん魅力的なところなんですけど、ね、うん、それをなんか体験してってみたいと、今こうできるうちに、
うん
うん、体験したいと思って決意しました、うん、
そうだよね、その MBA を目指す経緯って人それぞれだけど、
うん、
僕、まあ、3つ目のね、この人生に悔いを残したくなかったってのも僕も全く一緒で、
てる、うんうん、さんは社会人になってから、
僕は社会人になって、6年ぐらい日本で働いていて、5年目ぐらいの時に、うん、自分が将来どんなことをやりたいのかなっていうのをずっとノートとかに書いて、あとはまあ起業家の人といろいろ話す機会があって、ですごいその人と飲んでる時に棚卸しをされたのね、
今
の自分の棚卸し、僕が今こういう人間で、じゃあその人間ができ僕っていう人間が出来上がったのはどうしてなんだっていうのをずっと棚卸し、もう小学校ぐらいまで、なんでなんでなんでなんで
こ
う棚卸しをされて、でその中であるきっかけがあって、
はい、
アメリカっていうことに対して自分が憧れを持っていたことを思い出し、
はいはい、うーん、
でいろいろこう、あと日本国内はすごい旅行してたんだけど、はい、その中でいろんな外国から日本に旅行に来てる人と出会うことで、
うん、
でも日本の食文化がすごい誤解されてるなっていうのを感じて、
で
最初はそれを、はいはい、あの紹介したいっていう、うん、ちゃんと紹介したいっていう自分の気持ちがあって、ただそのためには、うん、もちろん人脈も足らないし、うんうんうん、英語力も足らないし、
うん、
あの経営の知識も足らないしっていうことで、
うん、
じゃあそれを埋めるには今それの3つが足りないと思ってたから、
うんうんうん、
それを埋めるには何をしたらいいんだろうっていろいろ調べてたら MBA っていうものを発見して、うん、それまで MBA って知らなかった。
あ、確かに。アメリカと食っていうのがあって、それで結びつけるものが MBA と。
そうだね、自分がそれをこう達成するためにこれ、まあ、ある要素が必要だと思って、
うんうんうん、
で調べてたらそうだと、うん、で アプライするのも、はい、なるべく国際色豊かな大学、うんうんうん、留学生が多いところを選んで、あとは国際、MBA の中でも、国際ビジネスのマーケティングに特化しているところ、1年目は普通に、まあ、普通のメインのカリキュラムをやって、はい、2年目の特に後半はもうマーケティングと国際ビジネスに特化している、でしかも留学生が多いところっていうのをいろいろ選んで、まあ、GMAT 受けてると最後に打ち込むでしょ、
はい、あ
自分の興味がある
確
か
分野
みたいな確か打ち込むどうやら大学側がそれをピックアップして、はい、送ってくるらしいの、願書というか。
あ、そうですね、ありますね。
来るでしょ、
うん、勧誘メールがいろいろ。
それで来て、あ、こんな大学もあるんだと思って、そうかそうか、でアメリカ人の友達とかにも話をして、そしたらあの大都市には行かない方がいいよ、
あ、
特にあのフルタイムの留学だったら遊んじゃうからって言われて、
はい、そっか、
何言ってるんだよって最初思ってたんだけど来たら分かった
誘惑がいっぱいあるありますね。
でオクラホマに行ったのは、まあ、本当そういう理由、あと学費が自分自費だったから、
あ、
学費が安かったっていうのもあったし、学校側から一応 GMAT と TOEFL の点数がそこそこ行ってたから、あの返却なしの奨学金大学側からもらえたから、それもあって、
なんかそうどこに行くかってすごくによってもすごくなんかその後の、
ね、
道とか変わってきますよね、うん、私はあの国内の MBA もその頃出始めてたんで、
あ、それも出たのか、
はい、グロービスとかあの名古屋商科かな、その方辺がやってて東京にも開校してるのがあって、うん、そこも見学とか行ったりしたんですけど、なんかこう東京の、ま、カルチャーっていうか結構あの皆さん、ま、普段 土日で平日課題をして土日両方授業があってみたいな感じ で、うん、でそれあの、うん、私その時その残業の量もすごかったし、皆さんそれであの結構会社に言わないっていう人が多くて、
あ、そうなんだ、
はい、でなんかそう、なんか言うとこいつ辞めんじゃないかみたいに考えられるから、
なるほどね、
はい、っていう人とかいて、だからすごいその中で自分を奮い立たせて会社のサポートもなく理解とかなくてやるのはすごく大変だなと思って、うん、でやっぱりあの日本だとディスカッションとかもやっぱ日本の事例というか日本の価値観で日本人同士のディスカッションが中心になるなと思って、うん、でやっぱりなんかせっかくだからそのニューヨークの憧れもあったし、うん、このいろいろな、まあ、人種とかあの
本当に多いもんね、マンハッタンはね、
そうですね、いろいろなあの人とのディスカッションとかもして価値を、うん、あのそうですね、広げていきたい、価値観広げていきたい
っていうのそれはあると思う、うん、だっていろんな人と話すことで、うんうん、はい、だって文化も違うし宗教も違うし、うん、言葉も違うし考え方も全部違うから、
うん、そうですね、なんか日本にいると本当にアメリカ人はざっくりアメリカ人としか思わないんですけど、そうそうそう、
違うよ ね、
ね、そうですね、で来てみると
アメリカだって西海岸出身、うん、東海岸出身だけでも違うもん
ね、そうです、それでも性格が、ね、全然違いますし、
中西部なんかもっと違うし、
確かにあのなんか、ね、保守的な白人層みたいな、うん、でニューヨークは特にあのヒスパニックとかユダヤ人とか、まあ、アジア人も多いし、うん、黒人もいたりするんで、なんかクラスの中でもそういったいろいろな人たちとのチームワークとか、うん、チーム作業とか、
うん、
グループディスカッションとかするんで、うん、なんか授業の内容もそうですけどそれ以外のことも結構学んだなって、うんうん、思います、うん、
いいよね、確かに面白いよね、そういう経験って、うん、やっぱ経験に勝る、
うん、
説得力かな、
ああそうですね、本当なんか聞きかじるだけで、あ、まあ、アメリカのこととか分かったりする
のと違うよね、
うん、そうですね、
実は例えば、はい、あのアメリカってタバコってすごい高いんでしょみたいなことを言われるのね、友達から、日本にいる友達から、でも確かにマンハッタンは高いよと、
うん、
今日も僕いろいろ売店とか見てたんだけど、12ドルとかを万泊するのかな、
あ、そうなんだ、そうです、
だけど DC は友達に聞いたら、はい、7ドルから9ドルぐらい、
あ、州によっても違う、
でもバージニアはバージニア州でタバコ作ってるから安いんだって、
わお、
万泊5ドル50ぐらいで買えるんだって、だからうちの会社はドライバーがそっちに行くとセールスが お願いするんだって買ってきて安いから、
いいな、助かないですけど、
だってそれ考えたら1パックで12ドルだとしてマンハッタンがバージニアで5ドル50だから半分以下で買えるの、
はは、全然違う、わ、ありえない、
すごいでしょその差って、
違いますね、
だから 実際そういうのを知ってれば、うんうん、いや別にアメリカは州によって、しかも店によって値段違うよってのが、確かに
そういうのもね、来ないと分かんないし、ね、
そうそうそう、
うん、
経験に勝る説得力って僕はないと思ってるから。
確かにね、そうそうそう、
でいくら、ね、ケーススタディをいろいろ日本で勉強、うん、まあ、いいと思うの全然、うん、日本で NBA 国内 NBA 取るのも、
はいはいはい、
全然僕も否定はしないんだけど、うん、もしその中にいろんな国の人がいたらもっといいんじゃないかなっていうのはあるよね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね、うんうん、
じゃあ次が、うん、あの留学をすることのメリット、うん、まあ、これも人によってそれぞれいろんな意見があると思うんだけど、はい、特にあのさとみちゃんの場合は MBA、 パートタイムの MBA なので、うんうんうん、普通のフルタイムとはまた違うし、仕事しながら MBA の、
うん
うん、と取ってるから、うんうんうん、それもすごく聞いてる人には参考になるかなと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
何個か上げていただけたら、
はい、はい、なんか一番いいのはなんか MBA ってこうスペシャリストよりはジェネラリストっていう感じじゃないですか、うん、なんで、すごいこれを取ったからといって、すぐ何かこう活かせるっていうわけではないんですけれども、うん、なんかこうやっていく過程、まあ、仕事、私は特に仕事もしてたんで、こう仕事しながら時間を作って、うん、まあ、コツコツ宿題とかしたりプレゼントとかしてその準備したりして、そういうなんかちょっとマルチタスク能力が身について、うん、まあ、ちょっと日々の時間の使い方を見直したり、
うんうん、
優先順位つけてやれるようになって、そういうキャパシティを広げるには広げられたのは
確かにあるかな、仕事しながらだもんね、うん、僕らの場合はフルタイムの場合は、うん、基本的にその2年間勉強に集中だから、
あ、ね、
メイン勉強だからね、仕事がないから、
あ、それも多いですよね。
確かにでも、うん、マルチタスクが身につくよね、
うんうんうん、
時間すごい気にするでしょ、ちゃんとやろうって。
あ、そうですね、でも私本当完璧にやるのはもう無理だと思ったんで、なんかこう、そうですね、私は留学生外国人だったし、うん、あのハンデはあると思ってたんで、こう成績 A を狙うよりはとりあえず無事終了するっていうことを目指して、
なるほど、ね、
うん、でもなんだっけ、そう、でもフルタイムだとこう24時間学生ですよね、それって、
そうですね、
うん、それも結構大変なものがあるなと、プレッシャーとか、なんか仕事はこう、あ、私はこうパートタイムは仕事とこの学校のちょっとメリハリというのがあって、それはあの逆にこう気分も切り替えられたりして、
あ、そっか、
うん、なんか仕事で嫌なことあっても、まあ、学校で、まあ、いい点数とかでちゃんと評価されたりして、逆に、まあ、学校で落ち込んでも、まあ、仕事であ のチームメイトと話したりするっていうので、まあ、うまくバランスが良かったかなって思います、
ね、
うん、ただ、うん、
あとは何だろう、うん、あれじゃない、例えば、うん、学校で学んだことを、例えば統計学だったりマーケティングの授業とかで学んだことをすぐに実践の場で活かせるっていうのはあるよね、パートタイムの場合は、
はい、確かに、そうですね、でなんかそうです、私は専攻がオペレーションマネジメントと HR だったんですけど、うん、特に仕事も、まあ、オペレーションというかプロジェクトマネジメントだったんで、うん、まあ、こう効率を良くするにはどうしたらいいかとか、ちょっと学校で習ったセオリーを、
うん、ちょっと生かしてみたい、
生かしてちょっとそれもそういう視点で考え、支部の仕事とか考えてみると、またちょっとね、日々のなんかタスクに追われるだけ
じゃ
な
く
て、
ね、
俯瞰的な視点が見えたりして、それもすごい勉強になります。
で逆に実際こう試すから、
うんうんうん、
理論ではこうだけど、う
ん、
実際にはちょっとうまくいかないこともあるじゃない、
うん、そうですね、
でそこすぐ修正できるもんね、
うん、確かに机上の空論ってね、こんな机上の空論とか、うん、いうのはありますけど、そう、ね、統計とかもね、今はなんか全部コンピューターとかで計算できちゃいますけど、うん、でもその理論っていうか計算の方式とか
考え方そう、ね、大事だよね、
うんうんうん、そのなんか軸ってなるもの、うん、軸になるものができたのはすごい良かったかなと思います、うんうん、あとは私はそう、パートタイムっていうとほとんどクラスメートも留学生っていうよりは現地で仕事しながら来てるアメリカ人が多かったんで、うん、まあそれで、まあ、苦労するのはすごい苦労したんですよ、自分ばっかりハンデがあるし、うん、うまくできないとかいう悩みは常にあったものの、
うん
うん、でもその中で こうなんだろうな自分 の, あのできるところを発揮して、うん、相手の意見とかも聞きながらこ う, うまく割り切るとか割り切ってやるっていうちょっとそういうコミュニケーション力が
強いかなと思います
。な、ね、うん、なんかアメリカ人のチームワークチームワークですっけ、グループワーク
グループワーク、
うん、のやり方も全然違うし、あの結構日本人はみんなであの全会一致で決めたことを割り振ってやるって感じですけど、アメリカ人はこう個人プレーが多くて、
あと自分の得意なものは、うん、じゃあ自分がやるみたいな、
そう得意なものをこうじゃあ取っていって、うん、まあ、当日になるまで何が出来上がるか分かんないっていうスリルもあるんですけど、まあ、それはちょっとお互いをまあ信頼して任せるという部分も、
うん、確かにそれはもう、なんだろう、ある意味その小さい組織だよね、
うんうん、そうですね、うん、
僕らの場合はまあフルタイムだったから時間はあったから、チームでこうグループワークするときに、僕は例えばパワーポーの資料を作りました。でもう一人のサウジアラビア人はしゃべるの大好きだったからお前がやれと。でもう一人はその実際のデータ拾ってくる、その教科書とかインターネットとかからデータを拾ってきて、それを僕にもう私もう毎日渡してくれと、じゃあそれをもとに僕がパワポ作るからみたいな感じでそれぞれやってて、でもしかも毎日授業が大体同じようなスケジュールでみんなあるから、
みんな一緒って
のはみんなそう一緒だから、図書館にじゃあ何時ねって言って集まってやるのはあったかな。ただ僕ねその時不思議だったのが、多分日本で働いていたからもあるんだけど、始まる時間をすごい、例えば3時だったら3時って、日本人ですごいちゃんと決めるじゃん、
はいはい、
だけど終わる時間決めないじゃない、
あなるほど、
ミーティングとかでも
確かに。
だから僕は例えば3時に図書館ねって、じゃあ何時までって言われて、何時までと思って
なるほど、みんな
今終わるまでだよと思ったんだけど、
そうあとみんな結構個人の、ね、都合を優先したりありますよね。それなんか
ちゃんと時間をそういう風に、始まる時間、あだこっちはアメリカだと終わる時間が例えば1時間だり1時間で決めて、その中で、まあ、結論もし出ないとしても、議論をちゃんとして、次のミーティングの議題は何にするみたいな感じでやることもあるじゃない、そこら辺って本当文化の違いだなっていうのはすごいそういう時に感じた。
自分と合わなくてもこうなんだろう、相手の価値観に寄り添うというか合わせるのも大事だなと思いますね。なんだろう、
あとは何かありますか、留学のそのあとみちゃんがした実際にしてみてメリット、
なんかこれはあの MBA 特にだと思うんですけど、こう世の中って全部ビジネスで成り立っているものですから、なんかこう自分の会社とかあのまあ、社長が上司がうるさいとか給料上がらないとか文句言うばっかりじゃなくて、そういうなんかちょっと経営者目線に立った視点でちょっと自分のじゃあチームどうしてたらいいのか、もっと給料上がるためにどうしたらいいのかっていうのを改善のところで、
見ることができる、そういう視点で見ることができる、
そうですね、だし普段もこのセールはこう書いてあるけどこれは実際得なのかどうかっていうのを見極めたりとか
そういう視点でも見る、
賢い消費者にもなれるのかなって思います。
確かに何か値引きしてると裏があるのかなって見る、よ ね
安から悪からとか結局何も買わないのが一番飛びやすいし、そうですね、あとはそうだな、特にアメリカはなんかいろいろこうベンチャーで新しいビジネスがどんどん生まれていくから、テクノロジーとか、まあ、ウーバーとかやビー&ビーも生まれたし、そういう新しいものをなんだろう、とりあえず やってみようっていう気質アメリカの場合あるんじゃないかな、
チャレンジ精神というか、
そうですね、
まあ、チャレンジすることが決して悪いことじゃないもんね、
うん、
この国は、むしろやらないとダメっていう感じだもんね、
やってみないとわからない
っていうのがあって、まずは動けっていう感じだもんね、
確かに、ね、それがすごいあの日本にはないもので、
確かにそれは学べるかな、
うん、
僕も結構その日本にいた時からそのタイプではあったんだけど、とりあえず動くっていう
なるほど、
だけどまだまだだなって思うもんね、こっちに来て、出資者を求めるのとかもすごいもんね、こっち例えば自分でビジネスやろうとして、
クラウドファンディングみたいな、
そう、
確かにそれも実際みんなドネーションとかすごいします
ね、すごいしてるよね、
それがねすごいありがたい、いい文化だな
って、そう、起業家を育てる文化っていうのはすごくアメリカはあるよね、 多分その元にチャレンジ精神が良しとされてるっていうのもあるのかとは思うんだけど、
確かにテルさん、ね、そう自分も何かやってやろうって気になりますね。やりたいことがあるなら挑戦してみようっていう、
で挑戦してダメなら、自分がまだそこまでの実力がなかったっていうだけだし、うまくいけば万々歳じゃない？
そうですね。そう、
まあそれに調子に乗っちゃダメだけど、ね、うまくいったからっていう。あ、じゃあメリットはあれだね。とりあえずマルチタスクができるようになったっていうことと、そのまあバランスだからライスワーク、僕はよくそのライスワークとライフワークって言うんだけど。
ライスワーク。
ライスワークって自分が食べるために仕事をする。でライフワークは自分がやりたいからやる仕事。
なるほど。
その、まあ、そのバランスがうまく取れてればいいんじゃないかなと、まあ、その両方を満たせるのってなかなかないと思うんだけど、あとまあ仕事の効率だよね、あとチームワーク、特にだってみんな仕事してるから時間合わせるの大変だもんね。
そうそう、だからその図書館で何時とかできない場合はこうスカイプで、
そうだよ、ね、
夜8時とかやって、
だったらまあ経営者視点が身についたし、あの購入者としての視点も今までとは違う視点で見られたこともね、あとはまあチャレンジ精神がついたと、
はい、あと、
あとは何でしょう、
あとは2つかあ違う、あ6個になった、
あと何か、
あとね、
もし何かあれば、
あとはね、やっぱりそういう挑戦しようと思う人っていうのはこう最終的にはちょっとスピリチュアルなんですけど、こうそういうどんどんいい運とか縁を引き寄せるんじゃないかと。
僕ね、
それ
に関しては一論あって、
あ何
よくあの引き寄せの法則っていうね、
でシークレットの本では
そう、要するにそれって脳で説明できるってこと、まあ、いろいろ脳科学の本とか読んだりとか、そういう勉強も最近してるんだけど、例えば自分がこういうことしたいと思っていたら、脳がそういう情報とかを集めてくるのね。
あ、そうそうそう、あで、その本読みました多分
で、それで普段そういうことは気にしてなければどんどんどんどん、要するに人間の脳って見たり聞いたり話したり、まあ、全ての情報を1回で1日で処理しようとすると、確か原子炉2基分ぐらいのエネルギー使うんだって、だからいらない情報は捨てるようになってるんだと思う、
はいはい、
見てももうすぐ捨ててしまう、でそのフィルターがあって、それ、英語で言う、英語だと RAS、で日本語で言うと毛様体不活系っていう言うんだけど、それによって、そのフィルターによってどんどんどんどん自分の必要な情報だけを脳が集めるようになるから、意識を変えることによってそういう視点で物を見たりとか情報を得たりとか、そういうことによってなんか運とかが引き寄せるようになるんだよっていうのが脳科学で結構説明されてるのがあって、
あとなんか私聞いたのは脳って騙せるってい
うの、騙せるね、
なんか自分はこんなもんじゃないぞっていうふうに思うと、こう脳がもうそう思ってなんか調整をしてくれるんですね。
僕ね、今若い人に話をしているのでよくあるんだけど、一個だけ自分のその人生のキャリアプランを考えるときに、最悪の人生と普通の人生と最高の人生を考えろと、例えば最悪の人生でもうどんどんどんどんダメになってって、最後はもう孤独死みたいな、で普通の人生は普通に会社に入社してずっと行って定年退職して孫と遊ぶみたいな、でも最高の人生は、例えば20歳とかだったら20後半で起業してもうアメリカに、例えば海外に支店を作ってウハウハな人生を送るみたいな、そういう人生をそれぞれ自分で一生懸命書いて、それを寝る前にダメな人生、普通の人生、最高の人生っていう順でそれを思い描きながら寝ると、脳が最悪の人生は進みたくないって思うようになるんだって、そうすると普通にが人生かいい人生かを自分で選ぶようになって、どんどんどんどんいい人生を選ぶように脳、今の言い方をすれば脳を騙せるというか、そうするとそれに必要な情報がどんどん自分に集まってくる、
引き寄せる、
そう引き寄せることができるっていうことを若い子には今言ってる、なるべくそういう風にした方が人生楽しいよっていう、まあでもね、この年になって言えるんだけど、大学生にねそれを言ってもなんかまだ響かないんだよね、
あとなんか自分が漠然とこう具体的に何がしたいかっていうのが 見えてないってい
う。あ、もうね、そこはね、もうい
ると思う。
なんだろう、うん、妄想でいいの。
ね、だからこうみんなにとって海外とか MBA とか留学が当てはまるものじゃないかもしれないんですけど、うん、もしそういうのに すごく心が刺さるものがあるんだったら、それはねきっと何か自分の魂が求めてるんじゃないかなって、
絶対何かあると思う、
うん、それをなんだろう、具体的にじゃあどんどん考えて、もう妄想でもいいし、ちょっと見てみると、まあ、新しい情報が見つかったり、
そうだね、
うん、支援がね、うん、あったり、いろんな人に会ったりしていく中で開けてくるかもしれないですよね。
そうすると多分いろんな人にもっと会いたいって思うもんね、
うん、そうですね、本当。
じゃあ次ね、はい、まあ、このオフィス、あ、このオフィスが今僕オフィスにいるんですけど、
あ、そうです、日曜日にやってます。
はい、日曜日にちょっと録音してますけど、実際このオフィスの中が、さっき言ってたけど、うん、ほとんどアメリカ人の人がいて、うん、その異文化の中で働くってことについて、うん、多分今後日本でもいろんな企業が他の外国人の人を雇ったりとか増えていくとは思うの、徐々に徐々に、うんうんうんうん、その中で生きていく術というか、さとみちゃんがこの5年間で感じた違い、
うん、
日本との違いだったりとか、うん、まあ、共通点もあるかもしれないけど、うん、感じたことがあれば。
違いか、なんかやっぱりそのさっき言ってた体験しないとわからないっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱりこっちが日本人として、相手はアメリカ人、違うものとして接するやり方もできるんですけど、うん、やっぱりね、こうあちらの考え方とか、あちらとかアメリカ人の考え方とかノリとか、また文化とかいろんなことを、うん、もう自分もそれを知って身につけて、こう彼らの一員として話す、接すると、そこでなんかこうより一層深いものが生まれるって、うん、思うんですよね。
日本式の文化をあちらにっていう、うんうん、逆のパターンはあるでしょ、
うんうんうん、あ、そう。
それはあんまない。
最初は私すごい日本ではこうだよ、日本ではこうだよっていう考えがあったんですよ、うん、でもそれだといつまでも日本人とアメリカ人っていう、こう隔たりが消えないっていうか、うん、日本人として違う文化として面白がってくれる人いるけど、やっぱりこう彼らの一部として捉えさせるためにはある程度ね、彼ら
なるほどね、捉えさせるために
はね、うん、そうね、なんかハッピーフライデーっていうような、
あえてこっちから、うん、懐に飛び込んでいくと、
うんうん、懐に飛び込む、それはやっぱりちょっと住んでみないと、うん、なかなかできないっていうのはあるし、逆にそれやりすぎるとちょっと日本帰った時にこいつ浮いてるなっていう風に、
あると思う。それは日本人ってある程度の距離感を持つことが礼儀じゃない、
礼儀として、
でアメリカ人の場合は積極的に距離感を詰めていくのが礼儀なのかなって、僕このアメリカ生活の中で感じていて、
なんか店員さんとかでも雑談したり、ね、
う
ん、
そう、あとは街中でも、さっきもね、僕歩いてて、お父さんとお母さんとすごいちっちゃい女の子が歩いてて、うん、女の子先に歩いてたの、うん、でお父さんとお母さんが あえて、うん、柱の陰に隠れて、で、女の子が、ま、なんかマミーみたいな感じで探してて、でバッと驚かすみたいなことやってたのね、
うん、
でそれでお父さんと 目があってちょっと話してたんだけど、いいねみたいな感じで話をしてて、でなあの子何歳なのって、そういう普通に街の中でそういうことをやってても、
うん、
話せる、それってすごくアメリカのいいとこなのかなって思って、それ日本でやったらただの変質者だから、
うん、そう、話しかけたら、ね、話しかけるの、確かに確かに、そう、気軽に話しかけるのがある、
うん、まあそれがね、うん、全ていいとは思わないけど、
うん、
お互いにいいところをね、
そうそうそう、
吸収し合っていけばいいのかなってのは思うよね、
思います、思います。
あとは、
うん、
オフィスパーティーっていうのが、
うん
うん、はい、アメリカだと結構あるよね。
そうそう、なんか、
まあ、ケータリングで食べ物を、
はい、ケータリングで撮って、なんかゲームとかやって、うん、まあ、抽選とかで、うん、なんかプレゼントとかもあって、そういうのすごい気前っていうか、うん、遊ぶときすごい遊ぶっていうカルチャーも大事
ですね。そうだよね。だからいかにこう仕事場を、
うん、
なんだろう、楽しくさせるか、エンターテインメント性はすごいあるよね、
うんうん、確かに。なんか仕事、日本は本当仕事っていうともうめっちゃ暴行でこうなんか 文句も言わずっていう感じだけど、やっぱりこうこっちはすごい HR も発達、人事部も発達してからすごいこう社員のモチベーションを上げるかとか、福利厚生はお金とかだけじゃなくてそういう何ちょっとしたスナックとか、あのお菓子とか飲み物とか、
だってオフィスにあるベンディング、ベンディングマシンは自動販売機か自動販売機のお菓子がフリーだ、ただだもんね。
あ、そうここはフリーなんですけれども、
あ、じゃあこれ最後の質問 で、はいはい、MBA 留学を目指している人、これはまあさとみちゃんの場合パートタイムっていうのもあるんだけど、大きな括りで MBA 留学を目指している人へのアドバイスっていうのがもしあれば、
そうですね、なんか、私がアドバイスか、なんか私が一番したことはその身近な人に MBA 行った人に話聞くっていうのと、だからその本を買うっていうのは、
本っていうのは何の本、
なんか GMAT の
本で、あ、GMAT の本あるね、
しかも日本が出してるアゴスジャパンっていうのが出してるのが一番なんかよくまとめてて問題集みたいな感じだったんですけど、こう MBA のための試験 GMAT っていう独自の方式とか癖とかあるんで、その対策みたいな、
文法なんて本当癖だらけだもんね、
アメリカ人でも分かんないと思いますからね、数学はまあ中学レベルっていうけど、やっぱり
全然分かんない、僕はもうその時点で数学を捨ててたから、
あ
まず、数1までかな多分、GMATに求められるの、その確率統計とか そのサイコロの目を振ったら、サイコロ振ったら、奇数が両方出る確率
は
いくつかみたいなのも含めて出てくるじゃない、ただ僕分かんなかったから、まず数一の教科書を、日本語の教科書を買いに行ったの、
分かるから、私も2問出して
そこから、
そうだ、最後までね数学はね平行線でした英語は伸びたけど、そう、
あとは、
なんかそういう情報を
情報収集、まずは
ですね、
まずはね相手を知らない、相手のことを知らないと ね、自分が何をしてるか分かんないもんね、
あとはさっきも先ほども言ったんですけど、やっぱそういう心にMBA っていうのが気になるであったら、それは今すぐは実現できなくてもこうどういう方法があるかとか、なんかないかとか、今オンラインでもできるところもありますね、そういうのでなんかやっぱり自分が求めているものを追求していけたらいいんじゃないかなと思います。
MBA の先を見る、例えば卒業してからの先を見ることっていうのはどう思いますか。
私はノープランで来たんですよ。
まあもともとそっか、派遣で来てるから、あ、じゃあ派遣じゃねえや、現地採
用、転籍して、
転籍して、そうだよね、
そうなんですよ、そうだから片道切符で、
あ、そ
っか、そうそう、本当に卒業してから特に目標はなかったんですけど、でもとりあえずなんだろうな、その底力が鍛えられてやったか、
たくましくなるよね、
なんか次は何しようって思って、自分もそういうブログを書いてみたり、他にそうですね、いろんなネットワークとか行くようになったりして人が広がったっていうのと、でそうですね、仕事的には今はそのちょっとセールスとマーケティングともうやるようになって、
あ、そうなんだ、
はいはい、で実は今度2月、あ、1ヶ月先ですね、ロンドンに行くようなことになったんですけど、なんかそのさっき、そう、テルさんみたいな明確な目標がある人はもちろん素晴らしいんですよ、私、そうだな、私も大きい目標、そのぼやっとしたその当初の理由としては、結構達成できているかなというか、何より自分のキャパを広げてもっと新しい世界に挑戦していく、それは私は本当に人生気当たりばったりという感じでなかなか見えないんですけど、こう来たものを一生懸命やって、で見えてやっていけたらいいなと思ってますね。
そうだよね、とりあえずは僕がいつもみんないろんな人に言ってるのが、まずは動いた方がいいよって、いきなり MBA じゃなくてもいいから、2週間の夏休みとかで語学研修とかもできるじゃない、
そうですね、あとなんか聴講のコース取ってみるとか、そんなんで
もいいし、そういうので一回試してみて、本当に向いてるかどうか、特に若い子なんかは高校生とか大学生であれば夏休み使って、多分そんなお金もかかんないだろうし、高校生の場合は親御さんに出してもらうと思うんだけど、
ね、
そういうお金ちょっと 飲み代とかを削ったりとかして、うんね、ちょっと2週間でも海外の語学研修とか行けば大学の中も見れるし、
うん、確かに、うん、全然違う。
そこで本当に自分が行きたいのかとか行きたくないのかとかも決められるし、
うんうんうん、確かに。
まず動くインターネットでね何でも調べられるんだけど、うん、来ると違うもんね、
うん、違います。いろんな人に会って その人から違う経験とか、
すごいダメな部分も聞かされるだろう
し、そうそう、うん、行ってみてね、うん、やっぱり良くないと思ったりするかもしれないし、うんうん、ニューヨークもそう、いいきらびやかなことばっかりじゃなくて現実はいろいろ
あるわけだね、
うん、あとそうですね、 MBA の先生が言ってたのはこうNBA の中でプレゼンでもレポートでも何でも失敗してもいい場所っていうので、授業の中ではいっぱい試していっぱい、失敗してその中で学べばいいと。で本番に出たら、うん、仕事になるとやっぱ失敗とか難しいだろうし、うん、そういったなんか挑戦、自分を一回裸にして挑戦できるっていうか、
うん、そうだから僕の先生も言ってたから、トライアンドエラーすごいしろって言ってて、でトライアンドエラーすることによって、うん、あこの方法はダメな方法なんだなってことを学ぶことができるから、
うんうんうん、
それはプラス、あくまでもそのことはもうマイナスじゃなくてプラスだと、
うんうん、
それ繰り返していけば、うん、いいもの出来上がるから、うんうん、だってエジソンだって何百回も何千回も失敗して電球を作り上げたわけでしょ。
そうですね、うん、
確かにパートタイムでやることのメリットもね、うん、さっき言ってたけどあるから、もし海外 MBA 留学を目指すのであれば、うん、フルタイム と、うん、あとはパートタイム、オンラインはできるのかな、
オンラインだったら日本にどこでも、そう、日本にはできるのかな、日本にだから多分できると思いますね、時差とか、
まあ、学費は安くなるよね、
確かに、ね、確かに、ね、何より移動しなくていいっていうのもあるし、うんうん、
まあ、いろんな手段があると思うので、まあ、これを聞いて将来例えば行きたいなっていう人もいると思うので、まあ、そこはまず自分でリサーチをまずしてもらって、あとはビザのこととかは自分でできるので余裕で、あの斡旋会社頼まなくても、
ああそれね、いろいろな残念な話を聞いたりします。なんかビザとかこう斡旋会社にやってすごいボラれたっていう話とか、あ、なんか聞いたりもするんで、
ああそれは、
うん、気をつけて ね、
あのね、基本ビザは何でも自分でできるんで、
うん、
だそこら辺本当リサーチをしっかりして、
そうですね、うん、
であとは自分がもしやりたいことがあれば、うん、MBA の先も見ながら、
うん、
で なければとりあえず動いてみて、うん、その中でいろいろな人に会って経験してっていうことで、
うん、
見ていけばいいのかなと思うので、まあ、そのままアメリカに残ることもできるし、
うん、
日本に帰ることもできるし、
はい、
いろいろ道はあるの で、
です、ね、
人間は可能性の塊なんだ、
ね、うん、そうですね、なんかね、もし何か失敗したとしても、こう最近思うのはこう人生、私ちょっと魂レベルで考えるとね、いい経験も失敗した経験も何だ、悪い経験も何だって、こう自分の魂に磨きがかかっている要素になっているはずだから、
失敗の経験はね、すべてプラスだから、
うん、そうですね、うん、無駄なことは何もないし、
無駄なことは一個もないから、
そうです、それがなんか後日ね、ひょんなことでつながるかもしれないし、
そうそうそうそう、
うん、なので何も無駄なことはないということで挑戦をして、
あ、じゃあもうさとみちゃんから、
うん、
そのアドバイスはもう無駄なことはないと、
うん、そうですね、ないな、無駄なことって言ったら、うん、
自分が思って勝手に思ってるだけだもんね、
そうそうそうそう、自分が思ってる不安とか自分がこう遠慮したり卑下したり、そういうことはいらない、
そう
、うん、それを捨てるのすごい難しいと思うんだけど、それをしてたって誰もね構ってくれるわけじゃないし、うん、やっぱ自分で自分のことを面倒見なきゃいけないと思うんですよ、うん、だからね、今そういう勇気とか持てなくても少しずつ、
うん、そうですね、
なんかね、やっていけたら、うん、
まあ、だからそうやって ね、 ね、
うん、
いかに自分に投資するか、
うんうん、
まあ、リサーチも含めて、
うんうんうんうん、
それって MBA 留学を目指す上で多分一番、うん、やんなきゃいけないことだと思うんで、自己投資っていうのは、
うん、
まあ、それも含めて
です、ね、
まあ、一応僕はフルタイムの MBA を取って、さとみちゃんはパートタイムのフルタイムを取った人なので、
うん、はい、
まあ、そこら辺の、まあ、一応先輩というかねからのアドバイスなので、 まあ、これを信じるか信じないか、うん、まあすあのまあ、これを、まあ、聞いてどう思うかはもう聞いてる人次第っていうしかもう言いようがないんですけど、
うんうんうん、
まあね、とりあえず頑張ってほしいですよね、うん、そういう人がいれば。
そうですね、うん、留学じゃなくても何でも、
そう、何でもいいんだよね、うん、留学じゃなくたって
心に止まるものがあれば、
あれば、
うん、ぜひ挑戦してみてください。
じゃあ今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
またでは、
はい、機会をありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。